東京日比谷のミックスゾーンスタジオから全世界に向けて配信中。
石川お前ブルーのリーサイズ。
いやだからそうなると、うん、作家って番組立ち上げた初回だけ必要みたいなことになってくるんじゃない？
最初の枠だけ作って。
で枠だけ作って、うん、だからその代わり今までのなんつうの、うん、ギャラとはよりは高くもらわないと、うん、権利をじゃあ譲渡しますよあなたに、ね、このフォーマットを売りますとあなたに、うん、台本のフォーマット売りますから高く買ってくださいっていう仕事になるのかもしんないよ、
は
い
は
い、
打ち合わせにもじゃあ AI を立ち合わせて
立ち合わせといて、
うん、それを打ち合わせで話したことをまとめてくれ
っていうまとめてくれって言って、うん、でそれでこのフォーマットの中に落とし込んでくれ、はいはいはい、AI に、
う
ん、
台本として、
うん、
だから AI のマネージャーみたいな感じなの、
うん、いや本当次はあの会議だよみたいなね、
うん、
その AIが書く台本を一応管理して、う
ん、チェックして
このネタ書いたのどの AI だよみたいな、うん、
だからもう会議は AI しか出ないじゃん
サブ AI がメイン AI とサブ AI が
なんとかさんが持ってる AI 型古いからな
もう常にアップデートされる
2015年のやつ
でしょみたいな、
あと今のは番組対応できないんだ
よ
な
その AI に取り込んだのどの作家だみたいなもう作家がどんどん下になって
る確かに逆にその、うん、2000年代の AI 持ってんのみたいな、
下手したらもう
ヴィンテージ AI
もうその作家もうやめてますよみたいな連絡取れないですよもう
逆にヴィンテージ部だからそれデータ欲しいなみたいな
そうデッドストックのね
でよりなんかその数年経つと、うん、その全ての古い AI も入ったマルチ AI
みたいな作家AI が、ね、うん、
なんかあの歴代ロックマンが全部これに入ってます全部遊べます、ね、
作家ソフトみたいななんか作家アプリみたいなのないのかね
どうなんだろうね
このアプリを手に入れれば君も作家になれる
なれるみたいなでも、
うん、だってこういう台本とかってなかなか一般の人にはさ流出しないわけじゃん、
うん、そうだね
業界以外ではさ、
うん、だから場合によっては名前だけ変えればそのまま番組できるみたいなことになるもんね、うん、それ売ってくってどう
だ作家の台本をどっか あの町内会のイベントとかに、
そうそうそうそう、
文化祭とかに、
そうそうそうそう、
学校側に
使える、
日大とかなら買って売れるんじゃないの、
だとしたら俺今までさ学園祭とか出た時さ、
そうだよ、
俺が書いた台本、ま、バカみたいに丸渡ししてたデータあれ売るべきだったな、プロが書いた台本、
そう、もしくは来場者の人に、
うん、
1000円プラスすればみたいな
これ CDR でデータつけますけど
データプレゼントみたいな あの時のあの放送で使った原稿がみたいな、
まあでも、うん、まあでもそうか、放送台本だとまた、
うん、
例えばその
イベント台本は欲しいんじゃない、
うん、
そうだね、多分だから大学とかはさ、
うん、
あの文化祭のイベントとかはさ、うん、学生がやっぱ書いてるんでしょ、
うん、
だから多分歴代の
フォーマットがないとこで書いてるんでしょ彼らは。
いやそれ
あるか、でも歴代で、
歴代の、
ああそっか、
だ誰、
先輩から受けた、
先輩から受けた、
先輩
で最初の最初は全然、
先輩AI
全然違うところで使われてたやつを、うん、たまたま入手して、
はいはい、
それ書き換えて、
はい、
その例えばサークルなのか部に、
はい、
こう継承され、
はいはい、
であるタイミングで、うん、これじゃいかんっつって誰かが書き換えたりして、
ね、どっかの誰のやつがみたいな、誰もつまんねえだよ、
つまんねえつって
書き換えて、
はい、書き換えていろいろこうアレンジされたのが、うん、あの継承されてるんじゃないですか。
そうね、それはあり得るね、
はいはい、
あ、
だそこにさやっぱプロが関わればさ、
はい
はいはい、金なんじゃないそれ、
いいね
まあただだからその
これはビジネスチャンスだねあ、
相手が学生さんとかだと、
はいはいはい、
変な話そのちょっととんがってるから、
はい、
いや逆にこのプロの感じすげえつまんねえみたいな、
あでもそう思われるよ多分、
そうなんか、
うん、
だからこんなもんですかみたいな感じにはそれ、
だってあの僕専門学校一応放送というか音響系のやつ言ってましたけど、
はい、
で放送の授業とかもありましたけど、
はい、
やっぱ基本なんか先生を舐めてましたからね、
あ
まあ、あの、うん、言ってももうおっさんだし、うん、で僕はまあ割と田舎者だったんで、うん、なんか真面目にというか、まあ、あの真正面に聞いちゃってたんですけど、はい、周りの子とかは、うん、でもどうせこの専門で授業やってる人とかは、うん、一線退いた人たちでしょみたいなことを19、20歳ぐらいで言ってて、はいはい、東京の人怖え
まあそのなんかその子の仕事自体はちょっと舐めてかかってる
舐めてる、うん、だからまあだから難しいところです ね
学生とか。
いやでもそうなるとやっぱり一番、うん、放送の台本ってさ、うん、そんなに応用することないじゃん、うん、あコミュニティ FM とかに売る
コミュニティ FM はでも基本あれだよね、ディレクターさん書いてるじゃん。
いやでもほらなんつうのもっとなんかね、うん、俺作家でもないのに台本書いちゃってて、うん、なんかもうちょっとなんか肉付けしてとかできないかなみたいな感じの時に、はいはい、作家の昼ワイド用の台本のセットみたいのを売るわけですよ。
あ、ね、あの、うん、作家笑いアプリとか作家笑いここで笑ってください、
それで言ったら俺昼ワイド用の台本のセットだったら、うん、3つぐらい提供できるよ、はい、午後版、上柳さんの午後版の時の台本、レオナルド、それから八木亜希子さんの土曜日の朝の番組みたいな、うん、その3本セットで、3万円。
まあ安いのか高いのかしょうがないけど。
まあ相場がね、わかんないけ
ど。でも3個あったら、組み合わせでどうにかできるね、多分ね。俺たち的な観点で言うと。
まあその例えば石川さんが LF でやってるような密度で、うんはいはいはい、例えば他の特にコミュニティ FM がやってるかどうかは分かんないですけどね、うん
はいはいはい、
もっと緩くていいんですみたいな、
はいはいはい、
だから10個ぐらいパターン持っとけばあれじゃないの、
うん、
こっちのパターンもありますけど
どうしようかなみたいな、このゲストのコーナーはこうやって見比べてあじゃあ八木亜希子さんの番組の時のパターンでみたいのでできるじゃん。
でそれをまた一個 AI ソフトになんかうまいことこの転送してなのか、
はいはいはい、
ドラッグアンドドロップするとカタカタカタってこの名前が切り替わって、
はいはいはい、だってもうすでに我々置き換えっていうのもワードで使うじゃないですか、まあ、ゲストコーナーの名前を入れ替えたりするので、
はい、間違いやすいんです
けど、はいはいはいはい、
前回の消し忘れて前回のそのゲストは
そう
書いてあるって
やりがちですけど、
いやこれはちょっとビジネスチャンスなんじゃないですか。
いやーまあだからその、
うん、まあモラルですよね、だから
モラルです、
ね、あとは営業力が結構重要なんじゃないですか、ね
うん、イベント台本とかってでもさ、うん、どっちの方が応用聞くと思う、イベント台本、
うん、
どうだろうね、
だから俺一番だから書く台本だと稲妻とかが一番台本量としては多いじゃないですか、うんうん、それは何かに応用が聞くのかな、
どうなんだろう、
でもまあ僕も個人的には言うと多分参考にしたいとか、なんかあのこういうやり方あるんだなみたいな読んで読んだり見たりして生かそうと思っても結果生きなかったりするんですよね、
だから AI の方が利口ですよね、
そうお手本ががっつりあっても丸々は結果そのちょっと違うだけで応用にならないというか、
でもよくなんかこういうイベントとかなんかよく町のでかい施設とかで、
うんうんうん、
駅前のなんか駅ビルとかで、うん、たまにまあ有名人とか呼んでやるイベントとかやってない、よく
あるあるあるある、
ああいうのは誰がさ書いてんのかな、
代理店とかじゃない、
ああ代理店が入るんだ、
でもまあ
だ主催はそこの施設の人でしょ、
そうでしょ、でもそれで言ったら、うん、稲妻の僕がやってる龍神ステージョンっていうフリーエリアのステージは、うんーね、ヒントになる台本がいっぱい詰まってる気がするんだよな
例えばじゃあゆるキャラの地方のイベントとかってあれはどういうことをやってんの、
まあどうすまんねえことやったでしょ
だからそういうのは結構エンターテイメント性のやつはさ、
そうそう、まあ、こっちはもうゆるキャラにホワイトボードで答え書かすぐらいのところまで来てるから喋れねえなら書けっていうところまで来てる、ね、まあいまいち数年前の岡左衛門以外は跳ねてないんだけど
まあまあそういうとこまでできるっていうところをね、
あとはだから例えば
石川さんはできるっていう
役所のね方の PR タイムみたいなやつのフォーマットも、はい、今なら本当もう、その稲妻の台本はもう10万10万一部10万でコピー禁止、
だって原稿枚数にしてあれ相当あるもんね、
100ぐらいありますからね、 その中にいろんなエッセンスが詰まってるの。
10ページ1万と思えばね。
そう、安いでしょプロのノウハウが10万円でイベントのノウハウが、ね、できるんですよ。
まあでもだとしたらやっぱり、
はい、
そのここまで書いたんですけど、ちょっとなんかこれでいいのか分かんないんで、
はい、
石川さん監修してくださいみたいな。
え、めんどくさくね
向こうにしても、うん、そのクオリティがすごい高い台本を、
まあ
ね、お手本でもらっても、
うん、
やっぱり書けないってなっちゃうから、
はい、
だからそのむちゃくちゃに書いたものを直してくださいだから、
はい、
結果放送作家仕事はありますよ。その
あ、添削っていう
あるというか、
監修で
そのやっぱりあの汗かかないと無理、うんAI にはできない
そうだな、 AI じゃできないことをやっていくしかないよね、
うん、でもさ、うん、人の台本直すことってたまにあるじゃん、
うん、
あれ結構イライラしない、
うん、まあどうでしょうね。
あとまあ結果自分の
色が出ち
ゃう、自分のやりやすい感じにしてるだけかなって思うことも、う
ん、あ、でもあとリスナーのメールとかもさ普通に直したりするじゃん、
うん、直すね、うん、あるあるあるある、なんていうの、B サイとかのメールとかもそうなんだけどさ、うん、なんでオチがあった後のフレーズ長いんだよみたいなのとか、俺は、
まあね、こう声出して読んで聞いたところ、
うんうん、
こうもっと短
くした方がいいか、だからなんとかと僕が言いましたっていうので、うん、そのなんとかとの鍵括弧の中がオチになってんのに、うん、なんで僕を手前に持ってきた方がオチの後が短くて済むじゃんみたいな、うんもう落ちてんだからそっから先長くなくていいんだよなるべく短くした方がいいんだよみたいな
まあこれ結構笑いのテイクだったりするじゃないですか。
そうそうそうそう、あと、うん、このフレーズ前に持ってこないで振りにならないじゃんみたいなのとか直したりするじゃん、
はいはい、もうちょっと前振り長くした方がいい、
そうそうそうそうそうそうそうそう、そうしないと落ちないよみたいな、う
ん、そのあたりを AI っていうのはだからちょっと、
そうだよね、
まあ
AI はその辺やってくれんの、
あ、だからもう俺ら本当放送作家としての仕事がなくなったら、うん、まずだからハガキ職人が番組にメールを送りてえと、
うん、
それでこれで送って呼ばれますかねっていうのを直す、いついくらで直すって
確かにリスナーと局の間に誰も挟まないもんね。
そうそう、代理店みたいな
で結果読まれなかったんですよ、
だから言ったじゃないですかって採用されないことだってありますよって言いましたよねって必ずしも採用されるとは限りませんけれどもよりさプロの目から見て採用に近づくための添削をするのが弊社なんです
もしくはもうごめんその番組収録しまってたから生じゃなかったわ、
生じゃなかった
まあだからそのなんとかしてね、
ああ
生き残っていかどんな汚い手を使ってもいやいや
それ考えたらまだまだビジネスチャンスありますね、放送作家は、
ま
あ、
これ話してたらまだまだありそうです、
はい、ありそうですよね、
逆にこうね AI を逆手に取って、
ね、逆手に取ってね
置いて帰るだけでしょ、
これ。そう、それで言うとある種俺たちはその台本のフォーマットっていう原版権がありますからね。
そうだね、
うん、それを直し自分なりにアレンジすることはできるかもしれないけど、ゼロ一にしてるっていう仕事だから、ゼロ一にした強みはありますよね。
は
い、
音楽とかはさ、
うん、
例えばヒップホップとかに多いけど、あのネタとかをさ、
うん、
有名なフレーズを、
うん、
サンプリング、
そう、サンプリングネタで使ったりするじゃん。
はいはい、
あれはどうなるの？
あれは分かんない。俺のうっすらとした知識で言うと、それ正解じゃないかもしれないけど、はい、20秒までならサンプリングしていいみたい
な
秒数ルールあるよね、なんかね。
なんかでも、
うん、
僕もいろんなので聞いた話だと、
うん、
あの厳密には全部ダメなんだけど、うん、
許容範囲、
あ、時代が、
うん、
そのまあまあ、目くじら立てないでいくか文化だしっていうので OK にしてる部分が大多数みたいな、その基本はだからその突き詰めていったらダメみたいな、
うん、あ、そう、
そんなね、俺らそれを俺らにさ、うん、コピペダメって言われてるから何十時までしかコピペダメって言われてるもんじゃん
まあそうですね、
ああ、
だから元のだ毎回真っ白のワード新規作成から作ってるこれに何の意味があるか分かんないけど、それがルールって言われてるようなもんかもしれない。
現行だってサンプリング文化あって今いい。
いやいや、サンプリング文化はね、我々本当いっちゃ早く取り入れてますからね。
あ、この有名なネタだよねこれみたいな、ね。
っていうかサンプリングじゃなくて多少アレンジしただけみたいなことありますよ。サンプリングどころじゃねえって泥棒って。
で開き直ってる泥棒。
泥棒。
すげえカバーされてんだこの曲みたいなノリで。すげえコピペされまくってんだこの曲。
ほぼカバーみたいなコピペありますからね。
まあでもやっぱり
パクるじゃないカバーだ
そう節回し変えて歌い方がちょっと違うぐらいそう
まあでもやっぱり、あれなんですよ本当に毎回斬新なものって、うん、みんな求めてないっていうのはあるんですよね、うん、
まああとまあ特にラジオなんか時計代わりに聞いてたりするから、
う
ん、でも決まった時間に決まったことが行われる、
ね、
あるいは決まった挨拶があるみたいなこととかって結構重要だったりするわけですよ、うん、
ジングルとかだって、うん、新しくしたくなるけど、
はいはい、
あこのジングル
スジャータとかね
スジャータがいいんですよ
時報前の CM だったらスジャータみたいなね、
だからああいうのもあるから、うん、そのなんか常にこう変えていこう変えていこうだけでもないというか、はい、
だけでも
ないだからコピペなんですよ、
はい、だからそのノウハウがね、うん、全て詰まった台本を今なら15万
しかもフロッピーディスクで
まずメルカリから
しかしあれだよ運動会イベントのフォーマット持ってっからねこれ使いやすいと思うよ町内会とかで 社内運動会とかで、はい、うん。
打っていきましょう
15万かな運動会は
T サイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん毎週配信の映像コンテンツ B サイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ本間のブログなどさまざまなコンテンツを配信中もっと B サイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス
まず僕ジンポールちっちゃく抜いたでしょ
ほんま、ブルンの B サイドライ
ブ知らねえ人生相談
ソーナーさんのことで、はい、知らねえとしか答えることができない、はい、さまつな悩みをご紹介します、
はい、
大阪市メソポタミア、
はい、
31歳
メソボ君台本買う
これちょっと古いメールだけど、
はい、
先日は4月だというのに、
はいはい、
夏日を記録した地域もあり、
うん、
日本列島は、うん、すっかり冬の小物を脱ぎ捨てて、
うんうん
生命力あふれる春の装いから、
はいはい、
きらめく夏へと変化を遂げているように感じます、
うん、
そんな中、
うん、
僕の周りといったら抜けるような格好をした女が一人も一人もいません、
うん、
いやお前ら何考えて服選んでんの
男性的な考え方、
うん、こっちのチンコのことも考えてほしいわ今のお前らじゃ全然勃起しないから、
うん、
わかる、
うん、
もっと視野広げないとダメだろうなんと
一言言ってがうるせえよデブ
もうまさにその一言でね、ダメだろうなどと鬱憤のたまる日々を過ごしています、
うん、
そこで、
うん、
いっそ僕が身をもって教えてやろうと思うんですが、
うん、
胸のざっくり開いた服や、
うん、
体のラインが浮き出るサマーニットなんかはどこに売ってます
かお前が着られるのは売ってねえよ咲かせんでも売ってねえよ続いて、
はい、島根県もまもま
おい
この間 B サイでも本間さんの鉄板エピソードで
うん、
おなじみの
何ですか
ミュシャ店に行ってきました
ミュシャ、うん、アルフォンス・ミュシャ
本間さんが偽物の絵を買わされた
いやあ複製原画
それが、
高級複製原画
それが、専門学校時代においくらで買わされた
ん
です
かなんやかんやで100万60万で買ったんだと思ったら、
う
ん、
はい
いわゆるすごい分割で数年かけて払った結果、
はい、
なんやかんやで100万払い切りました、
うんうん
ミュシャ店に行くのはこれで2回目だったんですが
好きなのかなもう
平日だ
好き、
うん、
平日だったので、
うん、
写真撮影も OK だったこともあり、
うん、
いろいろな写真を撮ることができました
まさにいろいろな写真その絵がフォーマットですからね、うん、
原画のタップね、う
ん、もちろん本間さんも持っている、
うん、
通り過ぎる風が若さを奪い去る
奪い去るっていうこのミュシャの中でも、うんあまり代表作でない作品
このまま君だけ奪い去りたい
み
た
いな、うん、ピンじゃないです、
うん、
それも展示されており、
うんはい、
これが100万円か、
うん、
自分だったら今同時開催のエヴァンゲリオン展の複製原画買うなと思いながら写真を撮りました、う
ん
う
ん
う
ん、だと思いますよ、
うん、
さて販売コーナーでは、
うん、
ポストカードが販売されており、
うん、
その中には、
うん、
通り過ぎるのポストカードもありました本間さんに送ってあげたいので、
う
ん、住所を教えてくださ
いやでもやっぱり僕の中でその、あの自分の分身みたいに思ってますからね。
あれまだ捨ててないんですよね。
捨てるわけはないでしょ。捨てるわけはないです。
いや
ただ今はその飾ってもないです。大きい、めちゃくちゃ大きいんで。
どこに置いてるんですか。
あの押し入れの中に。
アナルバイブはどこに置いてるんでしたっけ。
玄関です。まあ厳密には靴箱の中。
靴べら感覚。
靴べら感覚で。ネチャネチャしちゃう。
美術展とかって行ったことある？
美術展ね。でも美術館自体は行ったことある、
うん、なんかであると思うけど、なんつうの、物心ついて自ら進んで美術を見ようとして行ったことはないな。
ないよね。
でもやっぱりその、うん、まあ漫画の原画展とかはまあフラッと入ったりするんですけど、まあ
よくやってるよね。
いや、漫画の原画展だったらちょっと見てえかなって思う、うんうんうん、
ですよね。まあ自分が読んでた漫画のカラー描写の原画見たいですよ、これやっぱり、
うんうん、ピカソ展とか
全然興味ない、
うん、俺も
興味なくはないんだけど、うん、時間の使い方が分かんない。
ちょっと遠くない存在が。
いやでも
いやそれだからドラえもんとか藤子不二雄、うん、記念館とかあるでしょ、
うん、
ああいうとかすごい好きよ、う
ん、はいはいはい。
いきなりピカソとか行っちゃうとちょっと芸術性が高くてさ。
でもピカソとか、うん、例えばあのゴッホ、
はいはい、
まあ、モネとかだったら、はいはい、まあ、我々でも知ってるじゃないですか、
はいはいはい、
例えば印象派の何々
あ、まあね、
の中のまたさらに狭いところだと初めて見る絵ばっかりで多分感動もするんだけど、うん、なんかこうあの消化しきれないというか、
なんかさ、そもそもさ、うん、あの絵ってさ似顔絵とかしっかりなんだけどさ、はい、よりリアルなものに似てるものの方が、うん、上みたいな勝手な意識あるじゃん。俺ら芸術が分かんないから、
写実派の方が、
はいはいはい、それとピカソとか何言ってんのって感じ。
そうね。
いやでも、うん、やっぱりあの初心者の頃は、はい、ちょっと知ってる知り合いと行った方が多分いいっていうのもある。
絵のこれがすごいとか。
なんかここ、うん、もう一回なんか行った時に、うん、ここのなんか絵見てて、うん、まあいい、もうもちろん悪いとは思わないけど、うん、まあめちゃくちゃいいのかどうなのか分かんないなみたいな時に、
はいはいはい、
一言なんか思わせぶりな、うん、この絵の中のここだけちょっと余白があるのが、
うん、
なんでなんだろうねみたいな、
うん、
確かになんでなんだろうって急に深くなるみたいな。
いやそれで言うとね、漫画の原画って話ありましたけど、うんうん、あの今ね土屋レオ、レオナルドで、
はいはいはい、
月曜日にコメンテーターとして、うん、もしドラ、もしもドラッカーのマネージメントを野球部のマネージャーが読んだら、はい、的な本をお書きになった岩崎夏美さんっていう、うん、まあ、元放送作家で、うん、後に、まあ、秋元さんのところにいらっしゃってで、うん、AKB 立ち上げた時にちょっと関わってたりとかした方なんですけど、その方がこの前おっしゃってたんですけど、うん、ヨーロッパって、うん、この前もなんだっけな、鉄腕アトムかなんかの原価がちょっと違ったかもしれないけど、うん、なんか2500万円とかで落札されたんだって、そのフランスのオークション市場とかで、
はいはいはい、
でヨーロッパってその漫画の原価とかを結構お金糸目をつけず落札したりするのよ、
うん、
日本よりも高く落札されることが多いのね。でこれは何のためにやってるかっていうことなんですけども、うんうんうん、ルーブル美術館ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
であそこに例えば300年とか前とかの絵とか飾ってあるじゃないですか、うんうん、300年前、うん、その絵に今ほどの価値があったかっていう考え方なんですって、
はいはい
はい、っていうとその実はフランスとかが一番なんか力入れてるんだけど、うん、フランスは観光の国だったりするから、うん、今のうちに原画を漫画の原画を買っとくことによって、
はいはいはい、
何百年後をそれが美術としての価値が出てきてそれでまた観光客が来る、
なるほど
っていう先行投資なんだって、
長期的に考えたら
何百年先の
そう
安い買い物だ
って安い買い物、
まあそうだよね、
うん、でそれで言うと、うんうん、本当は日本とかさクールジャパンで漫画とかすげえ人気あるじゃん、うんうん、
はいはいはい、
これを誰かがやっぱり一括して管理しなきゃいけないんだって、うん、
はいはいはい、
その考え方がないのが結構やばい、どんどんなんていうの、日本で作ったものが流出していく、
はいはいはい、
うん、
あでも、
うん、
その話となんかつながるか分かんないけど、
うん、
なんか例えば手塚治虫先生の原画があって、
うん
うんうん、それを相続するときに、
はいはいはい、
親族が、
うんうん、
相続税がかかる、
うん、あ
で それがすごい額だったりするから、
うん、だから勝手に税務署かなんかお金の方で、うん、この家にはいくらの価値がありますっていう風に鑑定されて、でそれを相続するんですからその分のお金を払いなさい、
巨匠であればあるほど、ね、お金かかるから放棄しないといけないとなって、放棄しちゃうと出版社もどうなんだろうな、だから出版社もなんかそのどうしていいか分かんなくなって、結果変なところに流出しちゃって、でそれが海外で買われてめちゃめちゃ価値あるんだけど、日本側で本当の関係者は手を出せない、
出せないみたいな
ことがあるとかないとか聞いたんですけどね。
いやだから浮世絵とかが結構いい例なんだって、うん、
あ当時
なんかニューヨークの美術館とか結構持ってるんだけど、それは結構だからアメリカは新しい国だから伝統のあるものがないからっつって、海外でお手頃な値段で買える伝統のあるものを集めようっていうので浮世絵とかがやっぱ流出しちゃったんだって、
はいはいはいはい、
で今は漫画とかの原画なんだって。
石川さんの手書き台本が、
いやそうなんだよ俺も話してて思ったんだよ、
うん、手書き癖のある手書き台本
台本はどこかが一括管理した方がいいんじゃないか
株式会社ファイで、ファイで海外に売り出す、
売り出す、
あとは石川さんのフォントを売り出すってのあるかもしれないですね、この、
はいはいはい、
手書きのフォント
続いて、
は
い、
愛知県豊橋市10年後に芽が出るタイプ、
おい、
先日これ先日是枝裕和監督の、
はいはい、
新作映画、
うん、
万引き家族が、
はいはい
はいはい、
カンヌ国際映画祭の、
うん、
パルムドール、
はい、
つまり最優秀賞を受賞しました、
うんうん、
おばあちゃんの年金だけを頼りに、
うん、
足りない生活費を万引きで補っている家族を描きながら、
はいはいはい、
心温まる、
うん、
人と人との絆について表現した作品であり、
うん、
そういったところが評価された模様です、
うん、
私はこのニュースを見ながらふと、
うん、
万引き家族がありなら、
うん、
高橋真麻がフジテレビに入社するまでを描いた、
うん、
コネ入社家族や
いやいやいや、
うん、実力で入社されました
よ、だと思います、
うん、昔は仲が良かった兄弟だったのに、
うん、
今では弟がお兄ちゃんのことをフルネームで呼ぶ、
うん、
花田勝氏家族
花だけ物語でいいじゃねえかよじゃあ、うん、
単なる熟女好きの、
うん、
ペタジーニ家族でもカンヌを狙えるんじゃないかなと思ったんですが、
うんうん、
私の見立ては甘いですか。
そういえばさ、いやいやペタジーニの奥さんが、
うん、
ペタジーニの同級生のお母さんだったっていうね。
あなんかよく、
まあ、そこから、はい、増田岡田の増田さんは、うんはい、ペタジーニの引き出しに熟女好きしか入ってない人になっちゃったんですけど、はいはいはい、どうやら履行されたらしいぞペタジーニ。
まあなんか僕もその風の噂聞きましたね。まあでも、
はい、
なんていうかこう当時は結構衝撃的だったんですか、その野球ファンの間では。
じゃあ、まあ、
いやまあ衝撃っていうか普通にこいつやべえなみたいな
やばくはないかもしれないけどなんか
そんなことってあるのって感
じ。チームメイトとして、チームメイトっていうか友達として家に遊びに行ったら親しくなってみたいなことな、
うん、そう
でその熱々っぷりを結構まあ連日流れてたわけ。
あ
そのね、俺と親のぐらいの風あの、うん、年離れたカップルが、
うん、
それもなんか日本ではないさ、まず、
うん、
恋愛感情感覚じゃん。
まあでもね、確かにこう
それがすごいホームラン打ってあんま喜べねえな。
いやいやそれとこれじゃ別でしょ
私生活では
ホームランは嬉しい。
別に悪いことしてるわけじゃないじゃないですか、まあね、熟女が好きだっただけで。
むしろその微笑ましいエピソード
どう超えたね、熟女好きだった
何も法を犯してない
し続いて
元気100倍パイパマン北海道、
あれですね、AV を地で行くような友達のお母さんとみたいな
その性的なものだけじゃないでしょ多分
先日部室でミヤネ屋を見ながら先輩と話していたんですが、
大学生になって大学の部室か、
うんうん、
先輩が耳を疑うようなことを言い出しました、
うん、
それは、
うん、
パイパマンも入る、うん、サークル間違えたな、
ほう、
まるまるってサークルどうやらやりさらしいぞ。
いいな、やりさ入りたいな。
あと運動部でもやりさあるからな、
うん、
大部屋で俺も、
うん、
特会引っかえチンコを入れたり出したりしてよ。
下水な。
あーやりてえな俺も1年前に戻ってやり直してえな、
うん、
という発言です、
うん、
それを聞いて僕は、
うん、
いやいややりさうんぬんの前に、
うん、
あんたの言ってるやつは、
うん、
俺の脳内で考えて、うん、それを込めた笑みを浮かべてあり、うん、それを込めた笑みを浮かべたりするものであって、うん、口で言ったらダメなのよ、うん、先輩だけどネタ潰しに来んなよ、うん、脳内ネタとパロディ AV を取り上げられたら、うん、俺に何が残るんだよあ、残るのはチンコの皮ぐらいってか大してもええこと言ってねえよバカと思い
一言も喋ってるんだこいつ。
まばたきをしながら、うん、今からサークル入り直した方がいいっすかねと、うん、適当に返しておいたんですが、うん、僕からパロディ AV と妄想を取ったら一体何が残るんですかね。
何も残んないね。
あと大学生活忙しくて、うん、もう死にそうです、うん、助けてください
じゃあ、はい、続きは3部で、はい、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。